2020年9月21日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュースエピソード64をお送りいたします。先週発表されました主なニュース出来事といたしまして、 5件ピックアップしました。順を追って紹介いたします。まず1点目なんですけれども、2020年9月14日 YouTube はモバイルフォン向けの15秒のショートフォーム、動画専用投稿プラットフォーム YouTube ショーツの初期ベータバージョンを今週、その週からインドでローンチすると発表しました。 YouTube ショーツはビデオクリエイターに以下のような機能を提供します。基本的には15秒以下のビデオを制作してアップロードするという機能です。それでビデオを編集する機能も多彩なものを備えておりまして、マルチセグメントカメラを使用した短いクリップをつなぎ合わせる、 YouTube ライブラリーから音楽をビデオに追加するオプション、ビデオのスピード調節機能、早くしたり遅くしたりというような形です。早送りとかスローダウンというような機能です。簡単に録画したりハンズフリーで撮影できるタイマーとカウントダウンというようなもの で、こちら YouTube ショートに関してはインド国内の Android でまずロールアウトを開始して、続いて iOS の端末や他の国でも利用可能になるという予定だということです。まだ発表されたばかりですけど、TikTok に対抗する YouTube のショートビデオ版ということで、これからどんな感じで広がっていくかというところで注目されます。続きまして、2020年9月15日 Google Webmasters 公式 YouTube アカウントが Ask Google Webmasters の新エピソードを公開しました。今回発表された新しいエピソードは、 .jobs のドメインはランキングに、仕事関係のランキングに効果があるかという質問に対してです。で、これに対してジョン・ミューラさんが回答してるんですけれども、簡単な回答としてはノーですということと、それから例えば自分で興味のある話題、何でも構わないんですけれど、検索した時に表示される検索結果に自分が検索で入力したキーワードがドメインの末尾 .jobs とかなんとかというところに含まれてるってことはまずほとんどないと。で、さらに言ってしまうと URL の中にその言葉が含まれてないことも多くあると、ほとんどの場合はそうであるという話で、 Google の検索の順位付けにおいて URL やドメインの中ね、ドメイン名というところでランキングの要素を決定しているわけではないですという話がまず一つ説明としてありました。で、それから例としてドメイン名の選択というのはできるだけやっぱりドメインの変更、サイトの引っ越しというのはすごく大変なことなので、長く使えるドメイン名にした方がいいですよと。短期的なその内容に応じてドメイン名を決めるんではなくて、中長期にわたって長く使ってサイトを構築できるようなドメインにした方がいいですよというような話がありました。続きまして、Google Meet で背景をぼかす機能と最大49人までの参加者のタイル表示の機能がロールアウト開始となったと、9月15日に発表されました。背景をぼかす機能は、Windows と Mac のパソコン用 Chrome で15日から利用可能になりまして、Chrome OS と Meet のモバイルアプリでは近いうちに利用可能になる予定です、ということです。それから、Google Meet の参加者を最大49人、7×7 のタイル形式で表示するオプション機能も同日、9月15日に発表されました。こちらの方は、この機能に加えて参加者自身がそのタイル内に含めて見ることもできると。で、 含めることもできますし、含めないこともできるという設定ができると、自分自身も参加者の中に含めて自分の端末側に表示させるというような機能が追加されました。で、タイル表示に関してはデフォルトでは自動レイアウトは9、タイルレイアウトは16で表示されるんですけれども、今回発表された新機能ではタイルでの参加者の表示数をスライダーで調節することができます。例えば大きなグループでのミートの場合はタイルでの表示数を増やしたり、で、インターネット接続が弱い、通信環境が悪いようなところの場合はタイルでの表示数を減らしたりするというような調節ができるようになったということです。続いて4番目のニュースなんですけれども、 AdSense で Google のファーストパーティークッキーの許可設定機能が追加されました。追加発表されました。こちらは9月16日、 AdSense のヘルプページに更新情報として投稿された内容なんですけれども、 AdSense の管理機能に運営するサイト上で Google のファーストパーティークッキーの使用を Google に許可するかどうかの選べる機能が追加されたということです。この機能は即日利用可能になっていますが、選択した設定は2020年10月16日から適用反映されますという話です。で、このファーストパーティークッキーを利用可能にするという設定、 Google が利用することを可能にするという設定は、実際のところはもうすでにデフォルトでオンになってます。で、今回発表されたのはその機能を設定変更することができると、 Google にファーストパーティークッキーを使わせないという設定もすることがこれからはできるようになったということなんです。もともとはもう半強制的に使えるようになってたんですけど、今回から使えないという設定をユーザーが選べるようになりました。で、ただしサイト運営上で広告の収益という点ではクッキーが利用できないと AdSense の広告表示にの機能にが限定されてしまうので収益が減る可能性があります。ということで、まあデフォルトではオンになってて、もう標準的に使えるという形なんですけれども、やはりいろいろ昨今プライバシーに関する関心が高まっていて、AdSense の方でもプライバシーの強化というところでの選択肢というものを選べるように機能を追加したということだと思います。5点目なんですけれども、こちらは2020年11月から Google ボットが HTTP2 でのサイトのクロールを開始するということを Google Webmasters 公式ブログが発表しました。HTTP2 は HTTP プロトコルの次期主要バージョンです。日本ではレンタルサーバーは新しい技術を、日本のレンタルサーバーって実はすごく進んでいるんですよね、世界的に見ても。で、新しい技術とかも積極的に取り入れていて、HTTP2 サポートしてるところってもう今ほとんどだと思うんですけれども、これから Google の方でも、クローラーの方で Google の検索クローラー、Google ボットで段階的にまずは限定した選抜したサイトで HTTP2 でクロールして、徐々にクロールするサイトを増やしていく計画だということです。で、こちらに関してはよくある質問と回答 FAQ も記事の中、発表記事の中に含まれております。もしよろしければぜひご覧になってみてください。今回のニュースレターは以上です。それでは失礼いたします。